京都ノルウェーゼミ。この放送は京都の屋根を支える小さな会社株式会社ストロベリーセブンと京都ノルウェーゼミの協力でお送りします。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ゆうたろうです。
めぐみです。
はい、あのね、まずお知らせ。
はい、
ね、10月4日から9日まで、
はい、
ね、ピッコロ劇団、
兵庫県の、
うん、
はい、
県立ピッコロ劇団がね、
はい、
ブルーストッキングの女たちという出し物、うん、出し物って言うんやろか、
お芝居
ね、やらはんのね、うん、これをご紹介しようかなと思うんやけども、
はい、
ブルーのストッキングって持ってる？
持ってないですよ。
なあ、あんまり見ないよね。
持ってないですよ。
ところがね、明治時代、
はい、
あのヨーロッパから始まった話なんやけど、
うん、
あのどういうの、女性の地位の向上を歌って、
はい、
あのブルーストッキングを履いた女の人たちが活躍しだしたね、うん、女性解放やらを訴えて、
はい、
その人たちがブルーのストッキングを履いてたらしい。それで日本にも入ってきてね、
うん、
あの青桃って言うらしい、
はい、
青いなんていう
の、あの冬秋の音ですね、うん、足芸
にで、
はい、
ブルーのストッキングらしいんだけどね、うん、その時にあの平塚雷鳥さんやらが立ち上げたね、
はい、
青桃社員があって、
はい、
そこで、まあ、青桃という出しやらが出てて、
うん、
平塚雷鳥さんやらは原始女性は太陽であったとか、
うん、
いうふうに宣言してね、
はい、
その女性解放を訴えていたと、
うん、
その中に、ね、あのイプセンの人形の家にも影響されて、
うん、
日本でその公演をやったりとかやったらしいんだけどね、
はい、
それでどう思うとかね、左官にその雑誌で、うん、あの取り上げたらしい、
うんうん、
その時にあの有名なあの与謝野晶子さんやらも参加しててね、
はい、
いろいろあの文章を寄せてるらしいんだけどね、うん、その時にあの当時17歳で政党にね、あの入った女の人がいるのよ、
はい、
伊藤野枝さん、
はい、
というんやけどね、
はい、
その人を中心に取り上げた、
うん、
まあ、劇らしい。
うん、
で10月4日から9日まで、まあ、7日は休館日でね、
はい、
夜の分もあるんで行ってみてはどうかなって思うんやけどね、はい、僕はもちろん行きま す、
はい、
あなたも行く？
行きたいと思っております。
はい、
はい、
それで、兵庫県んどこやったかな、
塚口
やね、はい、あの京都から割と近いね、
そうですね、
あの
阪急も
あるし、はい、JR もあるし、尼崎のちょっと向こう
北の方ですね、
うん、2駅ぐらい向こうかな、
はい、
割と行きやすいよね、
はい、
でこの劇団ね、あの兵庫県立なわけ、
はい、
で大きなホールも持ってるし、
はい、
中ぐらいのホールも持ってるか、
うん、
うん、県立の劇団って珍しいよね。
そうですね、うん、静岡と2つだけですね。
あ、そうなん、
はい、
あ、日本で公共団体が持ってんの、
はい、
うーん
と思います。
それで僕劇団員の人割と知ってるから、はい、前聞いてんけども、
はい、
あの兵庫県立やから、
はい、
公務員ですかって聞いたらね、
はい、
いや残念ながら公務員ではないって、
うん、
契約社員みたい、
うん、
だから売れなかったらいうか出演の機会がなかったらあかんじゃね、
シビアですね、
かわいそうやね、シビアやねあの自営業というかね、劇団員はいつクビなんじゃ分からへんって、
うん、
それも困った話やな思ってね、
うん、
あのね、そういう
なかなか日本は演劇文化が育たないですね。
そうやね、それを、はい、あのそういうような文化を育てるんやったらやっぱりね、せっかく県立やから公務員してあげたらいいのにねってと思うんやけどね、残念ながらそうはなってないと、だからそういう運動もしたらどうって言うとったんやけどね、なんかそういう文化を育まないとね、ダメだと思うんやけどね、また機会があれば僕も訴えていきたいとは思うんですけど、
一番先に削られるのが文化ですから、
そうそうそう、
はい、
でこのチケットね、でも安いんよ、
はい、おくらですか、
一般がね3500円かな、3000かな、
あ、はいはいはい、
老眼でパンフレットがよく読めないなんて書いてある、
こんなに書いてない、はい、一般が3500円、うん、大学生専門学校生の方は2500円、
うん、
高校生以下の方は2000円だそうです、
はい、
はい、
新しい女と呼ばれた彼女たちは激動の時代の中その命を燃やす。文学座の新鋭稲葉かえさんがピッコロ劇団初出演で
演出で
臨まれると。この方すごいらしいね。
楽しみですね。
楽しみね、はい、行ってみましょう、
はい、お芝居も楽しみ、ストーリーも楽しみです、
はい、ね、この間、はい、この間言ってももう2週間前になるんかな、あの選挙がある前の週にノーレゼミがあって、
はい、
次回は29日までちょっと間空くんやけどね、
はい、
あのね、ノーレゼミに来る人ね、政治に興味ある人がタコさんに貼ってというか熱心な方が多かって、はい、うん、あの選挙前やからね、選挙運動せなあかん言うてねものすごくね、まあ、だんだんその参加者減ってきてたんやけども、毎回20人ぐらい、まあ、デミやるとね、
はい、
あの参加者あるんやけど ね、
そうですね、
この間は過去最低ちゃうから僕ね今年から会長になってんけどね、なんかも う、
それはあの代表の責任ではありません。
ないんかな、僕責任感が感じるわ、は
い、責任感じないでください。
いつもはね20人からね、
そうですね、
まあ、なんかもう一問やったら50人ぐらいになったりもするんやけど、
はい、で
この間はちょっとね、
うん、
恥ずかしくって言えない
いやでもなんか後で聞いたお話ではすごく和気あいあいとこうサークル的にいろいろお話を直に、
そうそう
そう、うん、あのご意見が
出たり
とか楽しかった
っ、ね、弁護士の先生がね、
あ、そうですか、なんか
テーマがね
子どもの権利条約についてっていう
テーマがあったんで、
テーマがあったのできっとご興味あったんですね。
ものすごく興味あるって初参加で来てくれはったんやけどね、
うん、嬉しいですね。
またねこの人がね弁護士の先生、
はい、
あのね
素敵な方だった、
うん、若くて素敵な女性やってね、
嬉しいですね、
女性やったしね、
はい、
まあ、そこ協調戦でもええか、
そうですそうです、
資料がねものすごくいつも多いのね、この
そうなんです、この今目の前にありますけど、
ね、だとね、
あの40枚くらいありますか、
そうそう、A3 でね、
A3、
厚みがね、はい、2センチぐらいになってるのね、
2センチちょっと言い過ぎですけど
まあまあ、まあ、まあ、いつも多いんだよね、これぐらいのね、
いい、
は
い、
だから資料代として700円だけはもうてんのよね、
そうです、
資料代やな、
はい、
3回ちゃうな、資料代やな、
資料代です、
うん、
でも十分です、
ところがね、十分やけど価値はあるんだけど、
うんうん、
その先生ねお財布忘れてきはってさ、
お
資料代ね、
後
で振り込みますわいう話になって、
いやいやいや、
大その話やな思ってて、
700
円を振り込んでも
う
ても大変やな思ってね、でもね、
うん、
デミの内容が良かったから、
はい、
あの振り込みますって言うたけども、
はい、
次回のノルウェーデミに間違いなく来るから、
かったです、
その時まであ
の
待ってよ言われて、どうどうって言うてて、
利子はつけません
そうそうそう、利子つけてもしゃあないしね
もしかしたらでも、うん、あのキャッシュレスかなんか、うん、スマホ決済かなんか、
そんな受け付けてないよ、うちは。
うちは受け付けてないですけどね。
帰りし電車で帰るはるんですかって、
うん、
か、そうですよ、とかね。電車賃貸しましょうか言ったら、いや、それは1個かかるから大丈夫。
そうそうそう。そうですよ。だから、ね、そうそう。
だから来れた、
言
うんやけどね。
タクシーもみんな乗れるじゃないですか、
う
ん、スマホ乗ってたら。
ね、うん、でね、あの、子供の権利条約。
はい。
でね、あの、ちょうどその、もらった資料がね、あの子供向けに訳された本があるんですね、
はい、
あのこの子供の権利条約自体はね1989年11月20日国際連合で採決された子供の権利条約ですと、
うん、
で、あのそれをね10歳以上の子供向けに書き直された条文とイラストで紹介された本が出てると、
うん、
で、あのイラストがねすごいらしい、
うん、
でね子供向けに訳された本やからね、
はい、
それを読むとさすがの僕でもうん、なるほどって、条文って難しいからね、まあ、あの日本語訳に訳されてる条文なんやけどね、それでもあの法律用語というのは難しいから、
うん、
あの子供向けにも子供のための条約やから子供でも分かるようにねこんな条約があるんですよという本が出たらしい、
うん、
それで
最近ですね、うん、これあの後ろ見てみますと後付け見てると2018年10月20日、 署名がビジュアル版子どもの権利宣言。
あ、去年出たとこか。
そうですね、発行が創原社です、
うん、そう、
はい、
ほんでね、まあ、第一条が子どもの定義から始まって、
はい、
差別されない権利、幸せの権利、権利を使う権利で、ね、親が指導する権利で、なんだ、生きる権利と成長する権利、名前と国籍を持つ権利、身元が守られる権利で、ね、そう、でも権利ばっかり書いてあるけどね、
うん、
あの、まあ、表題はそうなってるんやけども、
うん、
全部あの権利と義務は一緒のもんやから、
うん、
あのその権利をがありますよというのと同時に、
はい、
それをあの義務守らせる法の、ね、うん、言葉を書いてあってね、
はい、
それは大概ね、それを義務っていうのは誰に義務があるか言ったらね、
はい、
あの 国、
うん、
国とか親ね、
うん、
その子供の権利があるから、
うん、
権利はね、あの国が保障せなあかんとかね、
うん、
親が見ないとダメやとかね、
うん、
書いてあるのよ、
ね、
大概ね、はい、で親と一緒に生活する権利とかね、
はい、
で、自由に意見を言う権利とかいろいろあって、
はい、
でずっと見ていくとね、
はい、
あのね、なん後の方にね、
はい、
あ、すごいこと書いてあんな思ったのが28条、
はい、
教育を受ける権利、
はい、
これがね、国はすべての子どもに教育の権利を認めなければなりませんと、
うん、
子どもには小学校に 無料で、
うん、
無料で行く権利があります、
うん、
小学校へ行くのは義務です、
うん、
だから小学校は無料やっていうんやね、
はい、
これ国、あの国連が認めた権利やから、
はい、
この加盟している190何カ国かな、
はい
はね、あの子供がね小学校になればね、小学校に行く義務を与えて、
うん、
権利を与えて、
うん、
それをあの無償にせなあかんじゃね、
うんうんうん、
だから僕らの時も無償やったけどさ、
うんうん、
まあ、僕らその子どもの権利条約ができるもっと昔の人間やけど、日本は幸い小学校中学校無料やったんやけどね、
うん、
でそれはそのこの子どもの権利宣言でもちゃんと歌われてるんだね、
うん、
で子どもには中学校と高校に進む権利がありますと、
うん、
無料か必要なお金が援助される、必要なお金が援助されなければなりませんと書いてあるんだね、
うん、
でさらに、ね、大学などさらに上の学校に進む権利がありますと、
うん、
で子どもは学校のことや仕事のことについて指導を受ける権利がありますと書いてあるんだね、
うん、はい、
で国は子どもがきちんと学校に通うことができるように全力で後押ししなければなりませんと、
うん
うん、そういうことが書いてある、うん、
ねえ、難しい法律用語を平易にしてくださるだけでも随分、ね、理解ができますね。
あとね、戦争のことなんかも書いてあってね、また今日時間がなくなっちゃったからあ、戦争の時に守られる権利なんかもあります、
はい、
また今度ご紹介します。
はい、ありがとうございました。この放送は京都の屋根を支える小さな会社株式会社ストロベリーセブンと京都ノルウェーゼミの協力でお送りいたしました。